皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月8日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は政治経済の常識が急転換です。トランプ政権の誕生は非常に大きな変化を世界にこう、もたらしているわけですが、とりわけアメリカの中はですね、これで本当に決定的に、まあ、対立が生まれたんじゃないかなと思うんですね。リーダーシップ理論でも出てくると思いますが、一番その大切なのは、やっぱり自分たちの揺らぐことのない信念というやつで、この自分たちの信念がどこにあるかっていうところで、まあ、その、組織の基本的な性格は決まるわけですね。で、利害打算っていうのもですね、何のその信念もなければ、まあ、いくらでもそれできるんですけども、しかし信念がない利害打算っていうのは大抵袋小路にはまり込んで、ほとんど長続きすることがないんですね。わかりやすく言えば、儲かることなら何でもやってみようっていうやり方が、なかなかその実を結ばないっていうのと同じですね。で、反対にですね、このコアとなる信念が確固たるものになってますと、これはやっぱりそれを突き崩すことってのは非常に難しくて、だから、いろいろと、この、まあ、対立がこう、深まった時にですね、むしろそのコアとなる信念が前に出てくるんで、で、一歩も譲らないというような話が出てくることは大いにあるわけですね。今のこのアメリカ見ておりますと、太平洋、大西洋の海側の地域というのは、まあ、もともとその多様性の中に生きてるわけでありますね。いろんな国の人たちが集まって、まあ、多様な人種で、あそこの国が、国の一部ができてるわけでありまして、だからどちらかというとですね、外に開かれてるのがこの海の周り、海のそばですね。しかし、アメリカの内陸部というのは、まあ、これはむしろ、そのあまり外との交流がなくてですね、まあ、建国以来のアメリカみたいなものを守ろうという人たちがたくさんいるわけです。で、この太平洋、大西洋の海側のところが、まあ民主党で、で、その中の方が共和党という、まあ大きく分けるとこういう感じですね。ただ、双方それぞれやっぱりそうでもない部分もありまして、共和党の中にはテキサスの方の大金持ちもいますしね、まあいろんな、経営者の中の大金持ち、ファンドマネージャーみたいな、ファンドを持ってる人ですね、そういう、大金持ちもいますけども、どうもなんかこの大統領選挙の今までの中で、そういうなんか中途半端な部分が双方とも取れちゃった感じがするんですね。で、やっぱりこう見てると、最後この特にトランプ大統領が登場してきてからどうなったか見てると、やはりこの海側のところっていうのは多様性と申しますか、このいろんな意味でグローバルに多様にやっていくってことが、最後自分たちにとって死活的な価値観だというところに修練しつつあって、で、その陸地の方の、まあ、内陸部ですね、まあ、こちらの方は建国以来のアメリカの伝統というんでしょうかね、建国の精神というんですか、カウボーイスピリットというんでしょうか、まあ、こういうものがですね、まあ、中核なものとして出てきてるんじゃないかなと思うんですね。ですから、そのどんどんどんどんオープンにしていろんなものをこう混ぜていこうという、それを強さだと思う人たちと、それからその原点をいつもその守りながら生きていこうという人たちは、本質的に相入れない部分があるわけですね。まあもともとこの辺はですね、まあ縦と横ということで言うならば、うん、その土地を守る。内陸部の人たちがまさに縦で、まあその土地をずっと守る。で、その海側の人たちは横で、まあそういう人たちを横につないで商売すると、こういう風になるはずなんですが、この縦であるべき、アメリカの内陸部が異常に衰退してしまって、この海側の太平洋大西側の人たちが中を相手にしないで世界を相手に横につないで商売してるんですね。で、その犠牲になってるのがその中の人たちで、ですからやっぱりこの海側の人たちっていうのもですね、やりすぎがひどいわけでありますよね。まさにこの売国的といえば売国的なんですが、しかし今更それを言っても始まらないわけでありまして、やっぱりこの海側の人たちは、今更なんかその鎖国に戻るってわけにもいかんだろうし、移民難民が来なければ新しい人材が来ないわけだし、賃金も上がっちゃうし、あれ、不法難民ってですね、それ、 サンクチュアリシティってよく言われますが、この街ならその不法移民はいられるって街があるんですよね。やっぱそこはあの、なんていうかな、安い労働力として使ってますよね。だからそういうこの裏の面がありましてですね。だからやっぱりなんか、うん、そういう不法移民一つとっても、まあ、経済の原理でいいじゃないかという人たちがいるわけですね。まあそのサンクチュアリのシティは別にあの沿岸部以外にもありますけどね。だけど、まあ本当にここに来てですね、やっぱりその最大の問題っていうのは、もうこれ以上そのアメリカの真ん中のところが耐えきれなくなって、ですからクリントン大統領が登場した93年ですね。あれ以降、なんかこれはおかしいとずっと思ってた人たちが、まあここで政権を奪還したわけですね。で、数から言ったらこの中の人たちの多いわけでありますから、まあトランプ大統領は選挙で圧勝したわけで、そうするとこれ本物の対立って形になりますね。双方コアバリュー、あの核心となる価値観で一歩も引かない対立ってことになりますから、これはやっぱり分かれるしかないんですよね。これは普通の会社でも、あの組織でもそうで、あの中心となる価値観に決定的な対立が起きた場合には、なかなか一緒にやっていくってことは不可能なんです。あの同居することは確かにできます。同居することはできるんですが、一緒に仕事することは非常に難しくなってくるわけで、で、ですから、なんていうのかな、他人として同居するのではなく一緒にやっていこうと思うと、それはなかなか難しいですから、逆にその、お互いがそれぞれの良さを発揮するために組織を分けた方が、結果的な相乗効果も出る可能性が出てきて、うまくいくんですね。だから普通はコアとなる価値観が分かれたら、それは分かれてやった方がいいと。その方がお互いにとってハッピーだよ、ということになります。ですからアメリカの場合もですね、こんな風にその中と外、外っていうか海沿いとその内陸で差が広がっちゃった場合には、あれ分けていかないとなかなか難しいと思いますね。おそらくその中の人たちっていうのは、別にあの、海沿いの人たちみたいに、ね、いきなり高級な生活を求めてるってわけでもないでしょうし、まあ、とにかく自分たちのこの素朴な生活がまず回るような安定した良い仕事が欲しいということでしょうから、まあ、それは、まあ、社会主義ですよね。あの、それこそ、キューバのカストロイデを見習ってですね、農業をやりながらやればうまくいくんだと思うんですけども、まあ、いずれにしろそれはちょっと、海側の人たちとは全然違う経済の運営の仕方で、これは決まるはずです。ですから、今のこの、沿岸部の人たちっていうのは、もうちょっとこことは、やっぱり経済の進め方、考え方が、ルールが違うんでやっていけないんだろうと思うんですね。やってこれはですね、私は非常に大きな分裂になるんじゃないかなと思うんです。このコアバイデンの対決まで一気に行くかなと思ったら、やっぱり行きましたね。トランプの後ろ側の人たちもかなり本気でやってますね。だから、これそのうち、もうアメリカ国内が収拾のつかないようなことに なってきて、それこそ全世界のアメリカ軍が一斉に帰国すると、帰国命令が出て一斉に戻ってきて、国内でどうするのって話になるってのはもう時間の問題じゃないんでしょうかね。で、やっぱりこの、そういう動きは世界中に拡大していくんだと思うんですね。今日本でもそうですが、あの、今更海外に生産移転するなんてことを言ったって、それはどうするのって話になるし、それから原価低減だってこれ以上下がんないでしょって話になってるし、それから構造改革なんて言葉はですね、もう過去のものになっておりまして、ですからこの今までの政治経済の一つの振り子がですね、全く反対側に今急激に触れてきたということだと思うんですね。だからこの今までの常識が本当に根本的に変わってきてるわけですよね。競争するよりコラボレーションしましょうって感じだし、その弱肉強食で行くより、まあみんなが住み分けをしてそれぞれにですね、この生きる道を探そうっていうことだし、まあ EU なんか見ればわかりますけども、その歴史と伝統というのは目の前の彼の話より大事だってことになってきますしね。あるいはこの民族性というものは、なかなかこれはその理屈では言えないんだけども、やっぱり最後頭をたけてくるから、無視することもできないよという話になってきて、やっぱりこの、90年代の初めから続いておりましたグローバリゼーション、まあそれ行き過ぎちゃったわけですね。で、しかもそこに変なマネー経済、マネー資本主義も入ってきちゃったんで、まあ敏乱の限りを尽くしちゃったわけですが、まあこれがいよいよ本当に行き詰まっちゃったんだというふうに言っていいと思いますね。だからやっぱりここは、まあ私ども昔から言ってるロハスな時代と言うんですけども、やっぱそっちの常識でないと全てうまくいかないわけで、 マネー資本主義をぶっ壊したと何が残るのかとか、ぶっ壊れたと何が残るのかって言ったら、それはロハスな世の中を再建する以外に方法がないわけですね。そういう意味でこの先々のことを読みながら、これから物事を動かしていかなきゃいけないわけで、まあ、今回のこのトランプ大統領の登場によるその常識の急転換というのは、これはかなりやっぱり刺激的なものにみんななってくると思いますね。ですから政治なんかでも、もう相次いででしょう。自国第一主義で行きましょうなんていうのは、もうイギリスもアメリカも、で、今度あれもフランスもなんかそうでしょ。イタリアもそうだし、ドイツもなんかそんな風になりそうですよね。で、日本だと都民ファーストということで、東京都がそうだし、で、都民ファーストだから今度は、まあ、何々県ファーストみたいな話が出てきて、すでに地域政党ってありますからね、名古屋でも大阪でも地域政党あるし、あるいはいわゆる民衆の力で、県知事になったような人は、新潟県でもいるわけですから、まあ、なんとかファーストと言わないまでもですね、こう自分たちのこの地域大事にしようという、まあそういう柔らかな意味で言うならばもう、かなり広く日本中そうなってると思いますね。だから、やっぱりその、今までのように中央の統制が効かないと、その経済回らないとか、中央割って初めて地方が栄えるって考え方してたんで何も進まないし、経済もこの世界のルールに合わせるとか、世界のマーケットにアクセスしなければ仕事にならないとか、こういう考え方はもはやもう適用が不可能な状況になっております。で、この急激な変化がですね、まあ分かってた人は分かってたんで前々からその舵切ってるんですが、分かってなかった人の方が多いんでですね、だからやっぱりその混乱が特に今年は激しくなるんでしょうね。やっぱりその大企業ですよね。一番とにかくその始末に悪いのはですね、中身は空洞化しちゃってるとこ持ってきて、こんだけの急転換やるって言ったってですね、それ多分動かないんでしょ？で、銀行もそうですよね。特に大手の銀行がそうですから、メガバンクのとこがそうですから、果たしてこれ、うまくちゃんと転換できるのか。それから政党がそうですよね。二大政党と言われてる日本でもですね、自民党、民進党、ここがですね、ものすごい今、機能不全を起こしてると思いますね。これから、選挙区の区割りの見直しに入りますね。あれは多分激烈な話になるわけで、ですからその片っぽで小池新党なんかにこう揺さぶられてですね、あるいはもう自民党公認候補が選挙で大敗する状況がこう広がっていく中で、その次の選挙があったら区割りの変更が先に来るわけですから、もう内乱ですよね。内紛になってくるわけで、もう目も当てられない状況なんじゃないですか、日本の二大政党なんてのはですね。でも結局、やっぱりその、の中で最後に出てくるのはやっぱり、地域を立て直そう、国を立て直そうという人たちで、それがその、まあ、あんまり排外主義的になったらですね、それはもう全て行き詰まってしまうわけですが、なんとかまず、自立して連帯するという、そこへ持っていかないかんですね。要するに、その、鎖国というよりもですね、自立ということが今すごく大切なんですよ。どう考えたって、こう、今我々の生活って、世界のメジャーにエネルギーやその食料を抑えられてるし、金も抑えられちゃってるし、それからその外国の資本家がですね、政府を動かして、我々の生活、行き地を絞り取ってるでしょ？これをやめさせなきゃいけないわけですね。これをやめさせるのが意の一番でありまして、それが自立っていうことですね。で、自立するためにはいろんなことをやんなきゃいけないわけで、経済政策から金融政策から安全保障からあらゆることを自分たちで考えてやると。今まではなんか誰かが作った世界のシステムにお客さんとして乗っかってるということだったのが、いや、今度は違いますよね。やっぱり自分たちで考えて運営するということですから、やっぱりリーダーは総督会になってきますね。本当に日本なんかもですね、昭和の頃はあまりこんなことなかったと思うんですが、平成に入りまして、自民党、民主党、後の民進党ともどもですね、なんか本当にこの一時が万事アメリカにお伺いを立てながらね、こう政治でも経済の運営でもするようになっちゃって、まあ実に情けないことだなと思っておりますが、まあ大体これもこの辺で終了ということだと思います。で、やっぱりこの世界をこう見るという時にですね、その利害損得だけで見てると本当にこれはわからないんですね。コアとなる価値観にっていうものがあって、それがどのような政治経済体制をもたらすのかっていうのは、歴史の中にたくさんの答えが出ています。だから今の目の前の、まあ、ミクロ経済学的な利害損得だけで、すべてを説明しようと思うと、これ全くできないわけで、やっぱりこの歴史っていうものの目を養いながらですね、 まあ今起きていること、これから起こりそうなことを判断するという、それがリーダーのすごく重要な仕事になってきます。地方のその振興ということも、その地方に歴史がありますから、この歴史を紐解きながらやっていかないと、なかなか地方の振興というのはうまくいきません。で、特に日本は歴史が長いですから、大抵のことはですね、まあこの日本の歴史の中に答えが書いてあるわけですね。特に今回イギリス、アメリカがもう世界の運営から手を引くわけであります。おそらく今の日本、明治維新以降の日本にとって、これは一番決定的に重要なことで、イギリス、アメリカが世界の運営から手を引いて事実上鎖国になっていくということになると、日本もこの英米のシステムに乗っかって150年やってきたわけですから、まあこれから卒業しなきゃいけないわけですね。で、やっぱりこの自分でその車を運転するのと、人の車の運転を後ろから見てるのでは全然その違うことは皆さんもご理解の通りだと思いまして、だからやっぱりこう自分でこの、世の中を渡っていくという、その迫力ってすごく大事ですね。ですからこういう能力を身につけた人たちをどんどん表に出していかなきゃいけないわけで、まあ明治維新の時もそうだったと思いますが、ものすごい転換期ってのはやっぱり全然違うところからリーダー出てくるもんですね。それからもう少し言うならば、この明治以降の時代というのは、ある種このヨーロッパの階級制度みたいなのを導入した時代なんですね。だから上が君臨して下が搾取されるという、まあかつての蘇我氏の横暴の時代みたいにもあったような、まあそんな時代であるわけですね。よくまあ日本はこういう、まあ怒涛のように海外の文明が流入するときっていうのは、まあ、非常手段としてのこの、なんて言いますかね、国家の強力な統制が出てくるわけで、まあ日本は明治、大正、昭和と3代の天皇さんが軍服を着たわけでありますけども、今の天皇さんは軍服着てませんね。まあだからいよいよこう非常時も終わりでありますから、非常時が終わるってことになると、日本の歴史的伝統っていうのは民政自治と申しまして、民が自ら治める、農業の農を基本とするという、そこに、規定値みたいなものありますから、デフォルトがありますから、そこに戻っていくわけで、で、それはまさにロハスの時代ともぴったり重なるところでありますから、我が国にとってはそんな歴史的に今、不自然なことが起きているわけではないと思います。むしろ非常に不自然なことが終わりつつあるわけですから、それは歓迎すべきことでありまして、むしろ我々がこの不自然な時代にならされちゃったってことの方が非常に問題なわけであります。ですからこの急転換というのはですね、もう少しその広い意味で見たら、ノーマルな状態に戻っていくってことですね。明治以降の、あるいはその92、3年以降の実に奇妙な時代がですね、めでたく終わりになるんだと。そういうふうに考えないと、この事態を見誤るわけでありまして、まあその転換期はなかなかこの右往左往で大変ではありますが、この混乱の先というのはですね、そんなに難しいことではなくて、だからやっぱりここはしっかり歴史を踏まえてですね、落としどころを見つけていかないと難しいと思いますね。それから経済のことは、経営のことは前から申し上げている御用達以外にもはや道はありません。どう考えたってトランプはですね、不景気の大輸出をすると思います。トランプイコール不景気の大輸出と考えてもいいと思うんですね。それが様々な問題をいろんな国に起こします。ですから経営ということを考えたら、量を作って売るとかですね、どっかで安いものを作るとか、そんなこと言ってたって始まらないわけで、御用達の経営でお客さんとチームを組んで、一緒になって問題解決をするという、売り買いのゲームを超えた、まあ、コラボレーションというところまでいかないと、この先の経営は難しいと思いますね。で、それがまさしくこの21世紀の自立と連帯ということの意味なんですね。経営におけるね。だからここは経営もですね、まあ、売買ゲームというですね、まあ、20世紀的な高度成長時代の一つの枠組みから、成熟の時代ですね。御用達という成熟の時代にレベルアップしないと、まさに次元上昇しないと、成り立たない時になっておりまして、ここにですから一つ経営もですね、大きな、こう、バリアって言いますか、ハードルがあると思うんですね。これ超えないと未来がないんで、おそらく経済界もこれ見てると、相当メンツが入れ替わると思いますね。この30年ぐらいって、この御用達の正反対みたいな、やらずぼったくりをね、良しとするような人たちには結構はばってましたからね。まあ大体時代の変わる直前ってのはこうやって正反対が出てくるんですね。だからこれも本格的に変わっていくんでしょう。ですから、世の中の変化もですね、これ気がついたらもう動いちゃってるんですよ。もうトランプになって、大統領になって、まだこれ、一月経ってないでしょ？で、この騒ぎですから、 やっぱりこの気がついたらどんどん動いちゃってるんで、まだかまだかなんて言ったらもうになっちゃってるんですね。ですからやっぱりこの、もたもたしてるとですね、あっという間に取り残されて、おそらく気づくのと行動するのが遅くなればなるほど傷が深くなると思います。こういう時はですね、早く頭切り替えて早く行動を切り替えるのがですね、一番得策だと思いますから、皆さんよく考えてですね、この先は行動していただくことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政治経済の常識が急転換ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。